9月になりました。8月は熱波が何週間もやってきまして、今から思うとあの暑い夏が終わってやれやれという感じがいたします。あの頃は35度とか36度とかという気温になって、いつまで一体続くんだろう、もういい加減にしてほしいな、そんなふうに思ったりいたしました。まあ、そのような暑さにもかかわらず、今年の夏っていうのはスポーツにまつわるいろいろな話題で盛り上がったかな、世間が騒いだかな、そんなこと思います。もう皆さん思い出すことあると思いますが、2020年のオリンピックのすぐそこにある国立競技場のことですとか、あるいはまたその後今度はエンブレムのことで、これはまだまだ続いているようですけど騒ぎましたですね。でもそれだけではなくて、純粋なスポーツでもこの夏は結構賑やかだったなという感じがいたします。まず高校野球がそうでしたですね。でそれに加えて世界陸上というのが北京でありましたよね。私もスポーツ見るのが大好きなので、高校野球も世界陸上も注目しておりましたけど、両方ともですね、今回特徴として日本人と外国人のいわゆるハーフの選手が大活躍をした、そのことがとっても注目を集めた、そんな印象がございます。もちろんこれまでもそうしたこのハーフといわれる選手がちらほらいたりしましたけども、これほどまでに注目を浴びることはなかったんではないかなという気がいたします。陸上のその短距離に出た16歳の高校生、名字も名前もすべてカタカナでしたよね。彼らが話題になるのはもちろんものすごい活躍をするからでありまして、肌の色が違うからとか名前がカタカナだからではありません。そうしたことはもう日本の社会というか、まだまだ東京とか大都市かもしれませんが、普通にあることでございます。これが30年ぐらい前だと、まあ、よくこの日本人はこの単一民族なんだみたいな主張を聞いたりすることもありましたが、もう今そのような議論はほとんどもうないではないでしょうか。いろんな民族が混ざり合っていても日本の国籍を持ち日本人なのであります。いろんな肌の人、いろんな言葉を話す人、いろんな文化背景を持っていても日本の国籍を持ち日本人として今回活躍をしてくれていたのであります。ただそうは言っても日本という国は大陸から離れて海に囲まれておりますので、他の民族と混ざり合うという歴史はごく浅く少なく、人数も少数ですので、そうしたこの表向きの違いというのを受け入れていくにはまだまだ時間がかかることでありましょう。それに比べて聖書の舞台であるイスラエル、これは地図を見ますと分かるんですけど、日本とはまるで正反対なんですね。日本は全て海に囲まれているために地境としての国境というのがありません。ところがイスラエルの地図を ちょっと思い浮かべてほしいんですが、あの位置を見てみると、なんとここは中近東という地域は3つの大陸、アフリカ大陸、アジア大陸、そしてヨーロッパ、すべてとつながっているのがこの中近東、イスラエルという国なんであります。3つの大陸のつなぎ目がこの地域です。ですからヨーロッパ人もアフリカ人もアジア人も行き交った地域、それがイスラエルでありました。もちろん血も混ざり合いました。
ユダヤ人というのはそういう中にあって、ユダヤ人としての教えを守ることによって、いわば純潔を保とうとしたのであります。
皆さんもご承知のように、イエスはユダヤ人でありましたけれども、決してユダヤ人社会に閉じこもっていたわけではありません。むしろユダヤ人ではない人たち、異邦人としてとの交流というのはごく普通に頻繁に行っていたようです。
今日の福音書に登場しましたのも異邦人です。
マルコは、福音書を書いたマルコは26節でこう言っています。女はギリシャ人で、こういうふうに書いてあります。女はギリシャ人、これをマルコは言わなければならなかったわけですよね。彼女はユダヤ人ではない、異邦人だというところが、今日のこの福音書の一つの重要なポイントでございます。ユダヤ人イエスとギリシャ人の女がここで向き合っているのです。そしてここにはある種の緊張感が漂ったのであります。いろんな民族が混ざり合う地域に住んでいれば、どういう血筋だろうと気にならないんじゃないかな、そんなふうにも思ったりするんですけど、むしろそういう中だからこそ自分たちは純潔を保つんだと言わんばかりに、選民思想と言われるようなこの国粋主義的なナショナリズムが強くなる傾向、そしてそれを強調する人たちがやはりイスラエル社会にもいたのであります。この海に囲まれた日本の社会では、黄色人種ではない人たちが日本語をしゃべるというのは、多分まだ珍しいというふうに言っていいと思うんですが、これがアメリカですとかヨーロッパのようないろんな肌の色の人が普通に混ざり合っている社会、そういう社会に日本がなったらどうなるんでしょう。国民の3分の1ぐらいが黄色人種ではない、肌の色が黒かったり茶色だったり白かったりしたとき、昔ながらのこの日本人はそういう日本の国をどのように見るのでありましょうか。昨日とか一昨日の新聞にも出ておりましたが、今ヨーロッパは移民の問題で大変大きく揺れております。大きな問題を抱えております。アメリカもそうです。オバマ大統領の次の大統領を選ぶ大統領選がこれから始まっていきますが、
民主党と共和党の大統領候補が今顔を並べておりますが、その中の共和党の大統領、次期大統領候補がですね、今一番人気がある人が、例えばこのメキシコの方からやってくる移民の人たちに対して、あるいはまあ不法の移民の人たちに対して、まあ帰れ、帰っていけ、君たちはアメリカに来る資格はないということを平気で言うんですね。で、それがアメリカ国民の大きな支持を得ておりまして、今共和党の大統領候補のトップに出てきております。一番人気だそうです。そしてヨーロッパではこのシリアの何十万ですか、何千人ですかの難民をどこが受け入れるか、ハンガリーは受け入れきれない、もうこれ以上来てもらったら困るということで大混乱をいたしました。なんとかドイツやオーストリアが好意的に受け入れていくというこの心の広さを見せているので、今後収束してほしいと思いますけれども、先日私のところにオランダのルーテル教会、オランダにもルーテル教会があるんですが、ルーテル教会の大変要職にある方が休暇に、日本を訪れ、そして私のいるこの市ヶ谷教会のオフィスにもひょっこり訪ねてくださいました。私も初めてお会いした人だったんですが、女性の方でしたが、その時この牧師がおっしゃっていたことは、オランダの自分の住む町には今やキリスト教会よりもイスラム教のモスクの方がたくさんある、そういうことを言っておりまして、それには私もちょっとびっくりいたしました。もしそういう状況がこの国に起こったとしたときに、その頃の日本人は一体どういう反応をするのでありましょうか。ヨーロッパの事件があったせいか、つい先日の新聞にも日本が難民をもう少し受け入れていこうという方針を出したというような記事がございましたが、今後この国ですとか民族の違いとか国境というもので線引きをしていくということがだんだんと意味がなくなっていくのかなということも思うのでありますけれども、けれどもそうした動きに猛然と反対をする人たちもきっといることでしょう。この市ヶ谷という地は靖国神社のすぐそばにありますから、大きな文字でもう大音響でこの音楽を流しながら通り過ぎていく右翼の宣伝家がしょっちゅう行き交っております。こうした対立というのはなかなかなくならないのでありましょう。それが証拠にこの聖書の舞台のイスラエル、民族が頻繁に行き交うイスラエルでは、イエス様の時代にあったことが今も続いております。それどころか争いはさらにエスカレートをしているのであります。さて、イエスとギリシャ人の女性の会話は一体何を語り合っているのでしょうか。イエス様、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ女に向かってイエス様がこう言いました。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。このようにイエスが答えるのであります。
そこに居合わせた人、あるいはその当時の人にしかわからないような、なんだか文字で読んだだけでは十分理解できない何かがここにあるので、私どもも首をかしげてしまうんですが、聖書の仲介をする学者たちもいろいろな解釈をここで紹介をしてくれております。子犬というのは、これはペットみたいな犬だから、イエス様は異邦人の女を別に軽蔑していったわけではないですよ、そういう読み方があります。私自身もこれまでにここの部分の聖書を、この部分から何度も説教をしておりますが、そうした解釈に基づいて説教したことがあります。一概でもあると思いますけれども、もう一方で、子犬といえどもやはり軽蔑の意味はあるから、イエス様が親しみを込めてギリシャ人の女性にこの言葉を使ったというのはやっぱり無理があるんだ、こういうふうに言う学者もおります。どっちが正しいのか、もはや私たちにはわからないんですけど、こうした解釈の違いというのはいつも起こってまいります。実際にはどうだったんでしょうか。イエス様はどういうおつもりでこれを言ったんでありましょうか。断定はできませんが、いずれの解釈を取るにしましても、イエスというお方がどういう人であって、どういう働きをなして、何を人々に訴えたのかという根本のところに立ってこれを読んでいくのならば、解釈に振り回されることなく導き出される御言葉は、どれもまっすぐに神様の御心を指し示してまいります。親しみを込めたのではない、子犬にも軽蔑の意味がこもっていた、それをイエス様はあえてギリシャ人の女に対して言ったのだ、そんなふうにもし聞くとすると、皆さん方の当然の反応として、どうしてイエス様がそんな不快なことをしたんだろう、それこそ神様の御心にそぐわないのではないか、そのように思われると思うんです。今日の聖書のテキスト全体を読んで気づかされるのは、この二人の対話はそこで終わっていないというところであります。この点に目を向ける必要があります。まず子供たちにあげる、そのパンを取り上げて子犬にやっちゃいけないんだという言葉で展開していった会話は、その後予想もしない方向へと展開していくのであります。ユダヤ人社会に住んでいるユダヤ人にしてみれば、神様の祝福に預かるのはまずユダヤ人であって、そこに居座っている異邦人は後回しなんだというのは、これは紛れもない事実として当時の社会に根強くあったのであります。アフリカやアジアから難民として、あるいは移民として欧米社会に多くの人たちが移住をしていく今日ですが、これほどまでに社会が開かれていても、それでも昨今起こっている問題を見る限り、彼らはどこかでよそ者扱いなのであります。イエス様の時代、ユダヤ人たちが異邦人をよそ者扱いするのは まあ、当然だとしていただけでなくて、異邦人たちもまた自分たちはここではよそ者なんだ、まあ、そういう割り切った見方があったのだとしても、それはどうでしょうか。不思議なことではないと思うのであります。ですから今日のこのイエス様の一言が差別発言だというふうに見なすのではなく、これは当時の社会の紛れもない現実としてあった出来事に過ぎない。イエスはそれを端的に語った。それがこの主イエスの子犬発言なのだ、そういう見方でございます。事実、このギリシャ人の女性はイエス様の言葉を聞いてどういう反応をしたでしょうか。私が子犬扱いされた、これは差別だ、侮辱されたと彼女は訴えたわけではありません。この女性は実に冷静に分かりきったこととしてイエス様の言葉を受け止めていくのです。そして次のように答えました。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。この一言によって二人の会話は予想だにしない方向へと動いていったことに気づきたいと思うのであります。やはり何と言いましても女性の反応、応答が重要です。厳しい現実を受け止めつつも、それでもそこにとどまることなく穏やかにお互いの関係を保ちつつ一歩前へと出ていこうとしているのです。それがイエス様を動かし事柄を変えていったのであります。イエス様の応答はこうです。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘からもう出ていった。女性の願いが叶えられたのであります。娘を癒してほしいという願い、そしてイエス様なら癒してくださると信じたこの信仰がそれを実現をしていったのであります。まあ、今私信仰というふうに申し上げました。これを信仰というふうに呼ぶのに躊躇する向きもあるかもしれません。まあ、あえて言うならば素朴な信仰と言っていいんではないでしょうか。聖書をどのぐらい知っているか理解しているかとか、どれだけ教会に通ったとか、ちゃんと小距離問答を学んだのかとか、そうしたきちんとした、まあ、私たちが言うところの信仰ではなかったはずですけれども、熱心に求めイエスを信じてやまないところに彼女の示した信仰の本質があったということが言えます。まあ、今日福音書とご一緒に私たちが聞いたこの使徒書の中のヤコブの言葉にもありましたですね、信仰について、いささかも疑わずという言葉がございました。今朝はこのところこそ今日の出来事から私たちが学びたい教えの一つでございます。信じるということの力とでも言うんでありましょうか。事柄を動かしていく信仰、私たちが想像する以上に信じるというこの一年の中に力がある。人を動かしていく、イエス様を動かしていく、信じて願う、誰もがすることでございますが、これは決して絵空事ではなく空想上の ことではなく、生きておられる神様に力をいただくこと、いただくというその出来事へと私たちを導いてくれることなのであります。お祈りをいたします。愛する神様、一人の異邦人の女性が主イエスに示した素朴な信仰から、どうぞ私たち学ばせてください。あなたが私たちにお与えくださった恵みと救いの豊かさを私たちが気づき、そしてそこから聖霊の力をいただくことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。